ではでは早速ですが、最初のコーナーはせーの、
教えて中村先輩。
はーい、うわー、言わされてる感満載でやってまいりました。ここからはですね、テレビアニメそして劇場版を経てきたアイドルマスターに返して、えりこさんにいろいろ伺ってみようというコーナーでございます。いやもう本当に先輩なのでいろいろね、なんかためになる話とか深い話を聞けたらいいなって。
すごい名言とかお願いします。
お前の口は今ガムテープで塞ぐ
いや、えりこさんなら本当いい話してくださるんじゃないかな。
一人つまみ出してください。はい、メディアさんバイバイ。
バイバイ。
ひどい裏切り
あー、シンデレラってそういうストーリーなんだ。ドキドキする。
もうみんなで仲良く
手を取って頑張ろう
シンデレラの靴は一人しか履けないのよ。
いやだ、怖い怖い。
やだ、リンリンがすごいある。
かわいいわ。仲良くいきましょう。
わきあいあいと。
まあ、そんなわけで、あの、早速なんですけれども、
はいはい、
あのナムコさんってやっぱりアニメが決まるまで長かったじゃないですか。
長かったね。
最初アニメって聞いた時ってどうでした？
あの、冗談かなって思った。
あ、お
なんかその確か、ほとんど全員が集まってる時に今こういう話があるんだよって聞かせてもらったタイミングで、全員が集まってたからライブのリハーサルとかレッスンか何かの時だったんだよね。でそこで、いや実はちょっとこういう話があって、多分このライブで少しの情報にはなるけれども、みんなに、Pのみんなに、プロデューサーの皆さんにこの情報出したいと思うから、先にみんなに見せとくねって言われたのが正式に初めて聞いたものだったから、
はいはい、
なんかこうすごく機運が高まったなっていう気持ちは。
そうなんですね。私たちもあのファーストの時にやっぱり発表するっていうことで、なんとなくその練習期間とかにみんなに浸透していた感じだったんですよ。
なんかとかこう事務所を通してとか、ナムコプロじゃなくて自分たちが各々所属している、はい、普段の活動の事務所を通して、そのお仕事的な意味合いで、事務的に聞いたんではなくて、アイドルマスターっていう一つの作品を、ゲームだったりとかっていう、まあ、その当時はねやっぱゲームしかなかったから、その側面だけじゃなくって、みんなで実写で作ろうって思っているそのライブっていう時に、はいはい、もう一つみんなが一つになれるプロジェクトがあるというのが分かったのは、すごく嬉しかった。
なんか同じ道を通りました
そうだよね、
同じ道を通りました。それ
ね、そうするとみんなでこういう空間でアフレコするのかなとか、
はい、
なんかこうすごく嬉しい未来が、その発表を聞いただけでわーって広がった記憶が、
ある。実際そのアニメがのアフレコが始まって、アフレコとかってどんな感じでしたか？
ね、すごい緊張してて、私はもちろんそのナムコプロに同じく所属しているアイドルをやってる諸先輩方とかは、もうアニメの収録自体にも慣れたものっていう方たちもすごいいっぱいいらっしゃったんですけど、私はもう超緊張してて、へーって思ってたんだけど、ナムコプロの方にはアニメの P として出てきてくれてた、
はい、
バネ P って呼ばれてる赤羽くんが、
はい、
それを上回る緊張
そうですよ ね、
ですよね。
もう結構出来上がってる中に入ってくってことですもんね。
で、全てのプロデューサー像の投影でもあるし、
あ
っていうような、でそこの収録に至るまでにゲームをやり込んでくれてたりとかっていう役作りをしていたけど、すごく緊張しているバネ P を見てて、
はい、
あ、一緒にやっていこうっていう気持ちができたから、作品自体もプロデューサーっていう存在にすごく助けられてたんだなっていうのは、
なるほど、すごい、いい現場ですね。
すごく長い間そのキャラクターとアイドルたちと一緒に付き合ってきて、で改めてアニメが始まってから、そのキャラクターアイドルたちとの向き合い方とか、この子こういう風なんだなっていうのが変わったことってありましたか？
キャラ同士のこうコミュニケーションっていうことが重点的に描かれるから、ゲームだとアイドルを目指していくためにプロデューサーと
自分の担当してるキャラクターの1対1のセッションがすごく多かったのが、あの事務所の中でみんながどう振る舞ってるのかとか、そういう世界が大きく描かれてて、すごく視界が開けた感じは、
そのゲームでの今まで作ってきたハルカっていうキャラクター像となんかアニメで変わったというか、そのアニメならではみたいな部分ってあったんですか？
動きがやっぱりついていることで、あの表現を少し抑えてもちゃんと伝わる。
なるほど。
あ、声のお芝居に乗っける部分だけじゃなくて、
なくて、もうあの皆さんが見てくれるものっていうのが声だけじゃないんだっていうことをすごく安心感が持てたのは、
すごい、
そうですよね。
そうですよね。
でもやっぱり P の皆様も動いてるの見て感動したでしょうね、きっと。
いや、もうあの1話であの各キャラがこういう子なんですよっていうのを上手に紹介できる、はい、あの作り方をあのしてもらってて、テレビシリーズの時にあのそれの中で、とはいえやっぱりここは外しちゃダメっていうキャラクターの特性みたいなものがあるんだけど、はい、それがはるかはあの何でもないところでよく転んじゃうっていうそれがあの第1話で描かれていて、
はい、
でその一期がこう一括り終わって、次のクールでも同じシーンから始まるのね。でも転ばないの。転びそうになって踏みとどまるっていうシーンになった時に、転ばないでいられるように成長してきたんだっていうのが、そのはるかっていうキャラクターを描くためのファクターとして重要な転ぶっていう要素をあの上手に入れてくださっていて、ゲームだと必ず転んでしまうから
そうですよね、
うん、そうそうそう。でもやっぱその一期をみんなで乗り越えて一つ成長しましたっていうのを見せるために、そういうこうアニメならではの仕掛けっていう演出っていうのをしてくださってたのは、あのお芝居の中でもフィードバックは、すごくできてたなっていうのは、
細かい部分で、
逆にそのアニメの後に、ま、ワンフォールとかゲーム撮るときにその違いみたいなのってありました、
ね、ドキドキした。あの特に映画だったりとかもどんどんそのプロジェクトが進んできて、でその一段こう成長できているはるかたち、一段どころか二段も三段もキャラによっては伸びているっていう彼女たちがもう一度育ててもらえる、そうところに戻るって言った時に、でも私たちの時間軸はずっと流れ続けてるじゃない、
はい、
だから単純に劣化させちゃダメだと思った。
単純に成長前に戻すってことではなく、
うん、なく一つの世界線の軸としてワンホールはこういうことができるんです、彼女たちにっていうものを提供できたらいいなっていうのは、まあ勝手になんですけど思ってたから、できてたことができなくなりますって、なんかそれって今まで積み上げてきたものをご破産にするみたいな感覚があったから、はい、アニメだったりを通して支えてくださっていた P の方たちに、あの彼女たちがここに行かれるまでの時間をもう一つ別の角度からこう見てもらいたいっていう、
うん、
今まで積み重ねてきたことをゼロにするっていうのはやっちゃダメだなっていうのは、うん、思ってましたね、
うん、
すごい、すごい、もうだって来年で10周年じゃないですか。
そうなんですよ。
ですよね。
いや、もう本当にびっくり。そこに行くまでに本当にいろいろなことをやらせてもらえたし、とはいえまだまだやってないこととかやりたいなと思うことがおのおのきっとあの出てきてるメンバー同士で作っているものなんだけれど、でもあのそういうさっきね、そのアニメ化の発表の時のあの受けた気持ちだったりとか、それがシンデレラのチームも一緒だったっていうのを聞いた時に、
はい、
あのすごいスピードでそのシンデレラチームはそこの道を進んでいってるなっていうのは、うん、でやっぱスピードが違うと同じように見えてるのかもしれないけど、全然受ける印象も吸収する速度もできるようになることも全く違うものが必ずできてくるから、そしたらやっぱりナムコとミシロがある意味っていうのが、うん、あるなっていうのはすごく思う、うん、なんかどっちが本家とかどっちが本筋とかそういうんじゃなくて、どっちも本物みたいな、
ワンフォーオール、
そうそうそう、
でも やっぱ10周年ですけど、やっぱり今までたくさんそのライブとかはやってきたと思うんですけども、なんか一番印象に残るライブとかってありましたか？
一番やっぱりあの3チームが合同で埼玉スーパーアリーナに立てたっていうのが、サイパンじゃなく埼玉スーパーアリーナに
伝説の
あれは本当に嬉しかった。
いや、私も嬉しかったです、
あれすごい夢みたいな空間でしたね。本当に
すごかったよね。
皆さんと一緒に立てるのが本当信じられないぐらい嬉しかったです。
いや、そういう風に思ってもらえてるっていうことがあの伝わってきてたのが嬉しくて、うん、そう思ってもらえる存在で居続けたいっていう風に思えたから、その次にナムコを単独っていう形でやらせてもらえたナインスもあったし、でそのナインスまでの間にあのハッシーとちょっとお話をしてたんだけど、その SSA が終わった後に、はい、ちょうどあのそれぞれのチームがファーストの単独をやるっていうのがナインスまでの間にあったじゃない、はい、でせっかくそこの SSA で3チームがアイドルマスターっていうものを作れたから、あの単独っていうものになってもそのバトンが今回の SSA みたいにつながっていってくれたら嬉しいなって思いがあって、
はい、
その一番手がハッシー率いるシンデレラチームだったから、
はい、
よろしくねっていうことを、そう終わった直後にもう次のことみたいな、
エリコさんからバトンをいただいて、しかもその自分のファーストのライブでそのアイマスですよアイマスっていうのを言えたのがなんか本当に嬉しくて、
もうね、あのアンフィシアターってすごく特殊な空間というか、
はい、
もう全方位から、
は
い、そう見えるじゃないですか。でも本当にファーストだから見に行きたかったんだけど、
はい、
あのお前来ちゃダメって
言われて、ちょっとあれですよね、やっぱエリコさんがいたらみんな見ちゃいますもんね。
どうしてもその客席の一角にあのね、お姉さん集団が
いるといいかっていうわけだ、分かっちゃいますもんね。
そうなんかシンデレラの P の皆さんたちがシンデレラの子たちを集中して見るためにはお前ら来たあかんって言われてて、うーって思っていたんだけれども、
はい、
ね、なんかあのそんな思いがより多くのね P の皆さんにこう伝わっていってるんじゃないかなと、うん、思うですよ。
そうですね、
うん、
いやなんかすごいいろいろ聞けて、なんかいい話をたくさん聞けて、ちょっと頑張らなきゃなって
頑張らなきゃって
思いました。
でもずっとね、そうやってバトンがつながっていくといいなと思って、シンデレラからミリオンのファーストがあって、はい、ナムコがやった後それをまたセカンドをやるシンデレラにつないでる気持ちではいるので、
はい、
でもそのプレッシャーだったりとか重圧とかっていうことではなく、楽しいものがずっと続いていくと、だってそれこそ2015年のアイドルマスターとして一発目の大きなプロジェクトがこれじゃないですか。
ね、
シンデレラガールズのアニメ化が放送開始っていうのが一番大きなトピックスになるので、
いや、もう、そのナムコの皆さんがこう積み上げてきたものを本当に崩さないようにちょっと一生懸命頑張ります。
大丈夫で、万が一崩れたなって思ったらまたみんなで詰めばいいんですよ。その時には昔よりも手が増えてるから、もっと面白いお城がきっと出来上がるから全然大丈夫。
できるよ、
できるよ。
しかももっともっと面白いお城があって、うわー、見城にかけてくれた。
いや、いただきました。
恥ずかしい、恥ずかしいよ。
ありがとうございました。というわけで、以上、教えて中村先輩でした。